ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。さあ、10時台の特集でございまして、深掘りしゃべる、毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科東林館高等学校理事長、木田光栄さんを迎えて、親子のこと、教育のことをテーマにお送りしております。
はい。
木田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日はビシッと3つ揃いでございます。
あら、なんか、チーフも、ネクタイも、
ね、あ、ちょっとね、
お揃いで、
ありがとうございます。
あと、襟元に、バラが、
あ、バラ吹き余りですね。ありがとうございます。
待っております。
さあ、ありがとうございます。東林館高校秋の行事なんていうのはあるんでしょうか。
はい、来週になるんですけど、毎年恒例でですね、一泊二日でキャンプ実習っていうのがありまして、希望の生徒のみなんですけど、岡山県の井原市のキャンプ場の方へ、生徒たち、はい、泊まり込みで。
はい、よかったですね、講習じゃなくて。
そうですね、台風が通過したん
ですよね。
はい。
そういう野外活動みたいなことですよ、これ。
そうですね。こう一泊二日で、親元離れて、寝食を仲間と共にするっていうのは、子供たちにとってすごく大切な体験なんで。
みたいな、秋でございますが、今日の深掘りしゃべるは興味津々でございまして、こんな悩みからスタートさせましょう。
子育て中のイライラ、怒りの感情、どうコントロールしたらいいの？
これ多分木田さん、あれですね、今いろんなニュース聞いてると、煽り運転で怒ってどうなるのか、怒りの感情のコントロールというのは今もう、子育て中だけに限らず、いろいろ自分たちにはね、
もうかさんのナレーションもなく気持ちがこもって
ますね。
なんでそう、気持ちが乗りやすかった。
乗りやすかったですか。
やっぱりこういう悩みの相談っていうのは、やっぱりいろんなところでやってらっしゃいますけど、
はい、
いいこと多いです。
そうですね。やっぱ保護者の方々の話をさせていただくと、どうやってこう怒りをコントロールしていくかっていうご相談多いですし、怒りの感情とこううまく付き合うためのこう心理トレーニングっていうのは、こうアンガーマネジメントっていうんですけども、
アンガーマネージメント、
はい、アンガーって
怒り
ですね。マネジメントする。そういったことに関しての多いですね。
やっぱりそれはね、こういう子になってほしいとか、うん、そこでいろんな話を聞いて、こうしたらいいんだと思って、いざ我が子と対面して、ちょっと言ってみると、あれ、ママ最初はこんなもんねと思ってたら、どんどんこう言っても、全く言うこと聞かないやん、ダメやんみたいな。
ちょっとある状況を思い浮かべると、公共の施設、買い物行ったりと
か。はいはい。
子供があれ買ってくれこれ買ってくれ言うこと聞かない泣く、
はいはい、
むっちゃ恥ずかしい、
はいはい、
そう、
怒りがこみ上げる、
ありますね、
そういう怒りをどうコントロールするかと思ったらいいんですか。
そうですね、そうです、間違ってほしくないのは、イライラすること自体が悪いことじゃないっていうことを、ぜひ皆さんにまず知っとっていただきたい。イライラしない子育てが素晴らしいみたいな、なんかたまーになんか出たりもしますけど、いや、そもそもイライラしないことが素晴らしいことじゃなくって、要は、イライラすることは人として自然なことなんで、でも、怒りに任せて、例えばそれが暴言につながるとか、例えば物に当たってしまうとか、暴力につながるっていう、こう爆発してしまうっていうことが、これが課題なんですね。
じゃあ、公共の施設で、子供がさっきみたいに泣きわめく。
はい。
ね、
はい、
で、そこでイライラするのはいい、
イライラするのは、もうやっぱりイライラはするじゃないですか。
は
い。
ですよね。
で、普通人が怒りを感じるときっていうのは、一番多いパターンとしてどういうときかっていうと、やっぱ自分自身がこう無意識に思っている、こうあるべきとか、こうすべきではないとか、そういったこのべきが裏切られた瞬間が一番多いわけですよ。例えば、子供とはこうあるべきとか、親の言うことを聞くべきとか、夫とはこうあるべき、妻とはこうあるべき、学校の先生とは社会とはこうあるべきなんだと、こうすべきじゃないんだという、そのべきが裏切られたときに、ひょっとしたら感情が揺さぶられて、この怒り、イライラするってことにつながる。
変わる。そこまではいいんでしょ、でも。
いいです。だから、イライラしちゃいけないと思うと、余計イライラしますし、はい、ね。で、そう思う傾向が強い人ほど、やっぱりこうあるべき、こうすべきっていう傾向が強い人ですよね。だから、その理想とのギャップに、やっぱ、違うから、ギャップは。だから、そこに苦しんで、イライラをしたりとか、またイライラしてしまう自分に落ち込んだりとか、
ある
そういうことに繋がってるので、まず心構えとしては、さっき言いましたけど、やっぱイライラすることは決して悪いことではない。ないってことは、まずそこからやっぱ出発していただきたい。
はい。イライラするのはもう、人間の感情。
はい。で、根本的な怒りの感情の裏側には、やはりこう、不安とか、困惑、心配、恐怖、寂しさ、そういう感情があるんで、やっぱりまず落ち着いてるときに自分自身で出来事を振り返って、なんで怒りを感じるんだろうと、 何が自分が不安なんだろうとか、うん、そういったこう記録をつけることも大事ですし、うん、その怒りにやっぱり点数をつけるのってすごく大事ですね。要は
自分の
そうマックスで爆発してしまうときは10点だとすると、うん、この怒りって何点だろうって。でもその自分のパターンを見つけていくっていうことがすごく大事で、カッとすると、やっぱり多分呼吸が止まったりとか、呼吸が浅くなったりとか、うん、頭が真っ白になったりとか、うん、必ず一つ怒りのサインっていうのが現れるんですよね。
体
の中に。
なるほど。
そのサインを自分で冷静な時に、やっぱり怒ってる時ってやっぱ冷静になれないので、わからないので、うん、冷静で後で振り返りをして、うん、怒りのサインっていうのを見つけていくと、うん、自分自身でその怒りをコントロールしやすくなります。
本当に、はい、で例えば、はい、なんであの時あんなこと言ったんだろうみたいなのを冷静、
はい、に分析をしてみる、何が自分が引っかかったんだろう、どういう気持ちがその裏側にあったんだろう、うん、っていうことと、あともう一つは6秒我慢するっていうのがすごく大事です。
キーワードきました、
はい、
6秒我慢する。どうして6秒なんですか。
怒ってると何が体の中で起きるかっていうと、脳内でですねアドレナリンっていう物質が出ます。このアドレナリンっていうのはですね、人に興奮する作用を持たない。まあ、怒りにとってはガソリンみたいなもんで、怒ったりカッとしてると、そのアドレナリンが出るとですね、もう火に油を注いでるような状態になるんですよね。でもそのアドレナリンのピークはですね、実は6秒間しか持たないと言われてるんで。
ウルトラマンより短い。
はい、ウルトラマンより3分より短いんです。
6秒しかアドレナリンは持たない。
だから目の前で子供がギャーギャーギャーギャー言って、いつもだったわーって言ったり、もしかしたら手が出てしまって、うん、そこに対して自分が問題だ、課題だと思ってるんであれば、うん、わーわーなってカッとした時に、まずちょっと心で6秒待ってる。
2、3、4、5、6。アドレナリンが消える
。そうすると、また何か別の対処法、落ち着いて、対処法ができるかもしれないし、基本的に、まあ、対お子さん対処もそうですし、対大人対処もそうですし、自分が感情的になってぶつかると、必ず相手も感情で返してきます。必ず。やっぱり人って映し鏡なので、自分が感情的に対応すればするほど、相手も感情的になってくる。
そうだよな。
お母さんが声、お父さんやお母さんが声を荒げて子供に怒れば怒るほど、子供はさらに大きな声で、感情を示そうとしますよね。泣き声だったり。もしかしたら暴れたりとか。だからこそ、そこで一旦ちょっと6秒間冷静に構えていくってことも、すごく大事。
わかるわ。例えばね、公共の施設で。まあ子供があれ買ってくれ、これ買ってくれって泣くよね。その時怒ったら、怒る親としたら、なんで泣いてるの言いますよ、ね、なんで泣くの
なんで泣くのって言われて。
なんで泣いて
るの、ね、イゴリゴしてね、こうね、床でフロアで入ってくるわってね、お前はモップかぐらいね。
でも、なんで泣くのって怒っても効果ないよね。
そうなんです。そうなんです。
冷静に思えば、
ね。冷静に思えば、そうなんですよね。そこで、声を荒げたり、うん、まあ、場合によっては手が出ちゃったりして、うん、後で冷静に落ち着いた時に振り返ったら落ち込んじゃうんですよね。もっと、重かったんじゃないかとか、あそこまで怒んなくてよかったんじゃないかとか、だからこそ、その最悪な状態というか、その課題を解決しようと思うと、やっぱりご自身の怒りをコントロールするということもすごく大事で、
これ、あれですね、怒りっぽい大人とか、
そうですよ。
これ、あれですよ、本当にじゃあ、怒った時を、冷静にその夜でも、まあ、いつでも振り返って、はい、手帳に、あの時の怒りは5とか、
うん、そうそう、大事です。それ、自己自身でパターンを知るっていうことがすごく、まずパターンを知ってるってことが大事なんですよね。うん、
これよく夫婦とかでたまに言いますね。誰々さんと喧嘩するみたいな話だと、うちしないって。うん、奥さんがこういうもう大体旦那の怒るポイントが分かるから、うんうん、もうこういうことだったら腹立って嫌な言葉返されるとか、うん、それ言わないようにしてるっていう子がいて、うん、だってまあそれは自分で見つけたパターンだとか違いますけど、はいはい、うん、まあ、確かに人とか自分もなんかここでイラッとするとかちょっと分かるところありますね、
うん、ここお互いのパターン自分自身もこう苦手なシチュエーションって絶対あるじゃないですか、うん、そういう時に知る、そしたら距離を置けますよね。
そう
です。まあ、それはご主人とやご家族との関係でもそうだと思うんですけど、いろんなコミュニケーションをしとって、イラッとしたり、こう爆発しそうな時に、そこから離れて、距離を置くことも可能ですよ。
知っておけばね。
うん、ちょっとこれ以上話してたら、ちょっと私、ちょっとあなたに当たってしまいそうだから、ちょっと私、外出るねとか。できますよね。
かっこいい大人になりたい。
こうやって実験化するだけで自分のこうパターンを知るっていうのはすごく大事ですね。
でないと本当に怒った後
そうです、
心もなんかモヤモヤして嫌だけど、はい、体もすごい疲れ
るんですよ、ね、怒りって疲れますよね。
もうなんか本当、もう体がしんどいけんもう無理だ、
そうか、だからイライラするのは人間の感情としてもう OK、
もうそうです、
その後の怒りに変わらないように、はい、
そうです、
もう5秒間待つ、
はい、
で、冷静な時に振り返る、
はい、振り返る、だからアンガーマネジメントは決して怒らないためのトレーニングじゃないので、やっぱ怒りって怒りってあくまで一つの感情に過ぎないわけですよ。楽しいとか嬉しいとか悲しいと一緒なんですよね。で、それをなくすってことは、もうロボットと一緒になっちゃうんで、アンガーマネジメントは決して怒らないためのトレーニングじゃなくて、その怒りをどううまく自分でコントロールをつけていくか。
そうか、でも本当にはね、その子育てだけじゃなくて、
はい、
怒っても街でも怒ってる人もいるんですけど、やっぱあれはやっぱりこう、ね、やっぱり自分のこうそういうのがコントロールがなんかできないですよね。
やはり今いろんなご相談を受けてると、はいはい、こういうことを悩まれてるのってやっぱお母さん方多いんですよね、うん、やっぱ特に。
やっぱ子育てが。
子育てがやっぱそうですね。うん、だから、うん、やっぱりそのお母さん方を支えるやっぱ環境整備ってやっぱすごく大事かなっていうのは思いますね。
まあね、今だって共働きがこんなに増えてるのに、
そうですね、
子育てがお母さんみたいな役割になってて。
でね、どこかでやっぱりまだね、うん、お母さんといえばこう前掛けをして絵に描いたりとかね、学校に行った。ねえ。
まあ、そうね、時々あれですね。うん、旦那もお母さんって呼んで
る。あんたのお母さんじゃない
そうですね。私が生まれた時は共働き率 30% ぐらいだったんですけど、今 60% 超えましたからね。やっぱ倍以上共働きの。
こりゃ大変
ですね。女性の就業率も福山市の場合はここ10年でやっぱ 10% 以上上がってますし、格差とかも進んでますんで、まあ、社会全体で子育てをしていくっていう環境づくりはすごく大事かなと思います。
まあ、それもありますけど、まあ、その子育て中のイライラするお母さんに何かアドバイスありますか？
そうですね、これが子育て中のお母さんに直接のアドバイスになるかわからないんですけど、ある小児科医の先生と話をするとですね、その小児科医の先生の間では、赤ちゃんが泣くっていうのは、例えばこう、おしめが濡れたからとか、お腹が空いたからっていうふうに思われてきたんですよね。でもその小児科医の先生は、じゃあ、一体いつから赤ちゃんっておしめするんだろうっていうことをですね、ご興味持たれても調べられたらしいんですよ。
うん、
で、昔って、おしめってしてなかったんですよね。例えば、まさかり担いだ金太郎なんか、ね、してないんです。前掛けだけ、お腹冷やさないで前掛けしてるけど、うん、下はポンポンなわけですよ。まあ、なんでかっていうと、紙とか布ってその時代とっても高級品だったから、おしめなんかにとても使えなかったんですよ。
そうか。
はい。でも、おもらしなんかしなかったんですね。それはなんでかっていうと、お母さん横で、まあ、いつも一緒に寝てて、あ、そろそろ、おしっこしそうと思ったら、ダーって縁側まで走っていって、縁側でこうおしっこさせて、で、水がめから水でビャーって上がって、で、それを藁で拭いて、で、また一緒に寝させてたわけですよ。まあ、何のために、じゃあ、その時代の子供たちは、泣いてたんだ
ろう。そうか。今私たちは子供が泣くのは、
はい、おしめが濡れたから、
おしめが濡れたから、お腹すいたからと思ってるけど、は
い、その時代は、まあ、おしめは濡れないから、おしめがないので泣く必要なかったんですよ。で、小児科医の先生考えたわけです。なんで、じゃあ赤ちゃんは泣いてたの、
うん、
で、その小児科医の先生の説としてはある一つの答えとしては、うん、赤ちゃんは、自分自身のお母さんを助けるために泣いてたんじゃないかと。要は、もう自分のお母さんは、今ちょっといっぱいいっぱいだと。誰かこの自分のお母さんを助けてあげてほしいと。誰かサポートしてあげてほしいと、周囲のサポートを呼びかけるために、周囲の人たちにお母さんを助けてあげてほしいと呼びかけるために、赤ちゃんは泣いてたんじゃないかっていう、この一つの説ですけど。
まあ、
こう聞いた時ちょっと痺れましたけど。
ちょっと今ね、ゾクッとしましたよ。
ああ、だから昔は家族も多かったし、
はい、ね、地域でも一体化しました
よね。だから。
それこそやっぱ人間動物と思えば、はい、やっぱり子育てしててお母さんと赤ちゃん、もし敵が来た時に、はい、もうダメですよね。はい、やっぱ必然的にもう一人誰かいてくれるのが動物としても普通ですよね。
うわぁ、いいことまで。
お母さんとまあ一体、ね、一心同体で、まあ8ヶ月まで過ごすと言われてますんで、赤ちゃんは。やはりお母さんの感情を敏感に読み取って、周りに助けてほしいと、周囲のサポートを呼びかけるために泣いてたんじゃないかと。
お母さん今いっぱいいっぱいなんで、ちょっとここで泣いて、ご飯は違う人を食べさせてもらうか、みたいなこと。
そうそうです、そうです。
そういうことを赤ちゃんが考えて、泣いてるとしたら、赤ちゃんの泣き声に対する認識はちょっと変わりますね。
そうい
う意味は知ってた。
そうです。 うん、で今公共交通機関のとか、うん、すごいしかめっ面する人とか、うん、じゃあもう扱いする方いらっしゃいますけど、うん、やっぱりそうじゃなくて、うん、やっぱり社会全体でお子さんを子どもたちを未来のために育てていくという、うん、そういう意識をもっともっと醸成してほしいなと思いますし、うん、もっとぜひあのお母さん方もやっぱそういったことを踏まえて子育てしてもらえたらすごく嬉しいなと思うし、うん、そういったお母さんを支えるような環境作りってすごく大事だなと思いますね。
あれですね、今度からお母さんもし子育て中にいないですし赤ちゃん泣いたら誰か助けてもらう人呼んだらいい
ですか。そうですね、
だからね、あの赤ちゃんが泣いてるとこう、うん、あの赤ちゃんの方に気にして、うん、大丈夫、何泣いてるのとかってやるじゃないですか、うんうん、じゃなくてお母さんに、うん、大丈夫だ、よくなる、うん、これ元気だねとかって言ってあげてほしいなとか、
ね、
と思いました。
そうですよね、そう思いますね。
ちょっとメモしとこう。怒りはアドレナリン6秒。
はい。
6秒我慢しよう、みんな6秒。はい、ね。で、赤ちゃんが泣いてるのは、はい、お母さんがいっぱいいっぱいを知らせてる。
はい。うん、でもいつもにかイライラしてるとこ見たことないんだよ。
全然。まあ、最近ね、はい、人間ができてきたん
ですよ。でもね、ちょっと、服も明るくて、全然イライラしてるとこ、僕見たことないんですけど。
はい。してますよ。まあでもこういうふうになんかいろいろ、なんていうんですかね。うん、お母さん方のことを男も知るって大事ですよね。
あ、そうですね。
もう知ることから始めていかないと。
はい、もうお父さんもそうですし、おじいちゃんおばあちゃんもそうですし、まあ社会全体がやっぱ知ってほしいですよね。
そうですね。自分赤ちゃんでしたんですよね。
そうです。そうです。うん。みんな社会に育ててもらったわけですから。はい。
親子のこと、教育のこと、悩みがある方はぜひこのコーナーまで匿名でも結構なんで送っていただきたいと思います。ファックス名で一緒紹介しておきましょうか。
はい、ファックスの方は082-221-3300、221-3300、メールはラジオアットマーク RCC.net、radio@rcc.net です。
さあ、そして来月の11月の23日に行われますですね、福山健やかセンター多目的ホール。これどこにあるんですか。
はい、ですね、三好町、福山市三好町の南2丁目というところにあります。
福山健やかセンター多目的ホールで第12回福山育み研究会の公開フォーラムが行われるという、はい、今回はどんなテーマで、
はい、今回はですね、今教育に何が求められているのかということを、はい、お届けをさせていただこうと思います。
またパネリストの方が、
はい、そうですね、私がコーディネーターを務めさせていただいて、はい、ゲストパネリストお二方を呼び出してるんですけど、うん、まずお一人がですね、福山市教育長として、うん、行政の立場から本当に福山市教育の根幹を支えておられるですね、うん、三好正明福山市教育長をですね、お呼びして、私は福山市議会にもさせていただいておりますが、はい、普段からいつも教育、論議をいつも交わさせていただいて、そして福山市のですね、教育の最前線を走ってくださっている方なので、ぜひ、これからの情勢も含めていろんな教育の話をしてほしいと思いまして、で、もう一人ではですね、福山市にある虎屋さんという若手さんでおなじみなんですけど、はい、ありがとうございます。高田慎吾さんとおっしゃられるですね、虎屋さん間もなく創業400年を迎えられるんですけど、はい、その虎屋本舗のですね、代表取締役で第16代目の当主という、もう16代続いてる。で、この虎屋さんは本当に数多くの社員教育や、もう人材育成手掛けておられてですね、毎年チャレンジウィークって言って、公立、福山市の公立中学校の中学生がですね、この虎屋さんに、体験で、職場体験で、まあ、そういったキャリア教育にも非常に力を入れてらっしゃるんで、うん、企業から見た教育っていうのをぜひお伺いしたいなと。
はい、ね。ここはね、創業400年だけど、はい、たこ焼きスイーツとか。
あ、そうです、そうです、そっくりスイーツとか、
ね、年齢
に関
するスイーツとか、はい。
伝統の上に新しいこと
を。そうなんですよ。はい、伝統と革新と、はい、チャレンジを続けてらっしゃる企業で。
はい、これ参加するにはどうしたらいいでしょうか。
はい、メールで、お申し込みいただけたらと思います。入場無料でございます。ただ定員がありますので、ぜひお早めにお申し込みしていただきたいと思います。
じゃあメールアドレス紹介しておきますんで、まず日本語で紹介しておこう。はぐくみ haguku.children ですね。children.kk@gmail.com です。
はい。東林館高校のホームページに、詳しく出ておりますので、
はい。
じゃあ、東林館高校を検索して、そこから、申し込みをしていただけたらと思います。はい。はい。今日ちょっとあれですね、怒りをコントロールして、
は
い。赤ちゃんの鳴き声とかもちょっと違う意味にこれから聞こえるかもしれない。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。